んにゃー、ホワイト妄想燃料に今夜も爆走、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。そして、本日ゲスト、もはや番組の準レギュラー、漫画家、そしてフィギュア造形師のフラマックさんです。こんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も小ネタ超特急リモート配信でお届けしております。回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。ということで早速ですが、小ネタ超特急今回の内容、アンケートコーナー俺の話は、まあ、3月はね卒業式のシーズンということですので、あなたが卒業したいことで、皆様からたくさんご回答をいただいてますので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださーい。
番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
テテテン、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急
FM 那覇
エミの小ネタ超特急 FM 那覇より生放送でお届けしております。今回も、皆様 YouTube ライブご覧の方はお気づきかと思いますけれども、絶賛自宅から生放送でございます。はい、もうリモートの生放送もですね、とうとう、もう丸2年を超え3年目に突入しております。まあ、コロナという関係でですね、もうこれはやむを得ないっていうところから状況始まりましたけれども、逆にねこうやってウラマックさんゲストに来てもらえるタイミングとかって生放送のねスタジオでの生放送の時ってなかったじゃん。
ああ、なかったっけな、
うん、そうそう、なんだっけ、ウラマックさんが沖縄住んでた時は来てもらえてたけど、
うん、
うん、でもね関東の方にね戻られてからはゲストとしてね、うん、ご参加はさすがにしていただけなかったので、だから私なんか、うん、リモートでの生放送は結構好きっていうか、こういう感じでね、うん、同じ時間帯にそこにいればね一緒に番組やれるっていうのすごい面白いなと思ってて、
うん、呼べるんだよね。
そうそうそう。もうね、国とか関係ない。
そうなんだよね。そうそう。
なんで、なんかね、この状況も、まあ、なかなか面白いんじゃなかろうかということで、もうちょっとだけ、小ネタ超特急はね、リモートでの、生放送続けていけたらなと思っております。ということで、先ほどご案内しました通り、3月といえば卒業式シーズンということでですね、今回の、小ネタ超特急俺の話、アンケートテーマは、あなたが卒業したいこと。こちらの方でアンケートをいただいてますので、早速ご紹介に行きましょう。まずはじめはこちら、太郎ちゃんからです。太郎ちゃん、ありがとう。スマホの依存から卒業せねばと思ってます。寝る前に、ベッドでついついスマホで YouTube を見てます。そろそろどうにかせねば。でも、これ、去年も多分言ってた。今年こそは卒業しなきゃです。多分来年も言ってると思います。ということで。うん、いや、見ちゃうよね、ついついね。
見 なそうなんじゃねえかな、便利だしね。
なんか私結構寝る時間ってある程度ロングスリーパーなので8時間とか絶対確保したい人なのね。
おお、
うん、うん、じゃないと自分自身がこうなんていうの、社会に許される人間らしさを朝獲得できないのよ。もう睡眠時間足りないと、もうなんか人が言ってることとかを脳みそが処理できないようなゾンビになっちゃうので、はい
はい、うん、
そうで、最初そのスマホを自分が買った時に、まあもちろんね、皆さんそうだったと思うんですけれども、楽しくって、ずっと布団の中でこうやってね、寝ながら見てたんだけど、そうすると睡眠時間足りなくなるじゃない？そしたらそのうちなんか、この睡眠時間の足りなさが、私にとっては害悪でしかないっていうことに気がついてしまったので、だから、なんて言えばいいのかな、布団に入って1時間は見てるだろうなっていうのを織り込み済みで1時間早く布団に入るようになったの。
お
う。寝なきゃいけない時間はもうまんまキープして、だからね、布団の中に9時間とか10時間いるんだよね、結果的に。
すげえな。ああ、うん、そう。まあ、でもスマホを寝るときにやってるとさ、目覚めちゃうんだよね、ゲームでも。
ああ、私ね、すんなり寝ちゃう人よ。
あ、そう、スマホ見てても？
うん。
寝落ちな感じ？
ね、寝れる、だから。で、もう眠気が来るから、もう寝ようって言って。
うん。
で、もう、寝ちゃう、割と。
ああ。
うん。
俺もね、前そうだったんだけど、なんか、つむつむとかギリギリまでやってたんだけど、
うん。
やめて、今ね、小説読んでる。
ああ、でも、それが一番、私もだから、ゲームはしないのね、布団の中では。ただ、うん、読み物とか、ニュースサイトとかをチェックして、知りたい文字情報ばっかり、ゲームとかやったら、やっぱさすがにね、目が覚めちゃうので、
うん。
うん、なんかそこはちょっと調整しつつかな。でもこれは、今を生きる、現代人のあらかたの人が抱えてる、
問題だよね。
問題だよね。
高いんだよ、スマホって。
うん。
取られるように見ちゃうからね。
うん。
で、俺はね、小説読んでんだけど、読んでなかった本をもうよ読んでいこうと思って、今俺、ハインライン読んでて。
え、何何？
ハインライン。
あ、ハインライン、うんうん。
ええ。もう結構厚めの読んでんだけど、寝ちゃうんで、全然進まない。いや、でもね、月は無慈悲な夜の情だ、
うんうんうん。
あれ、二週目読んでるんだよ、面白くて。よく出るよ、本当に。いいね、
うん。いいよね。でもなんかそうそう、スマホで、私も、なんだっけ、もう、あらかたのものはもうスマホとかそのタブレットで、電書で読むようになったんだけれども、うん、なんて言えばいいのかな、こう、どこでも読めるっていう手軽さは、獲得できたのは嬉しい、純粋に。
ああ、なるほど。
で、それはね、そうそう。で、なんだっけ、書籍によってはさ、暑かったりして、こう、ベッドに持ち込んで読むときに、重さが辛いのあるじゃん。特に腱鞘炎持ちの人はあると思うんだけど。
本当。うん。
だから、なんか、ね、どんなに重くてもスマホよりは重くならないっていう点では。
タブレットとか？
そうそうそうそうそう。なので、なんか、ある程度、なんだっけ、京極夏彦とかを読むときに、ね、レンガ2個分みたいな重さをね、片手で支えなくていいっていうのは、すごくいいんじゃないかなと思ってて。ね、暑いもんね。辞書ぐらい、辞書より暑かったりするからね。
なんかね。
なので、だからね、まあ、でもスマホのね、依存はやっぱり、ちょっとね、問題になってて、子供たちが睡眠時間が取れないまま、朝ね、学校行けない子とかが結構出てたりとかっていう問題はね、もうだいぶ前からあったので、これね、うまくコントロールできるのと、あとなんだっけ、最近はさ、スマホで、眠くなる入眠に導くアプリあったりするじゃん。
ああ、あるね。
ああいうのをうまく活用して、なんだっけ、やめなきゃって思ってても、人間なかなか楽しいことから離れるの難しいから、もう、なんか、何時何分になったら、その入眠アプリが強引で立ち上がる、
うん。
なんかね、アプリのね、設定とかをして、なんかもう、ね、なんか寝なきゃっていうスイッチを入れる流れにしたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
やり方だね。
うん、やり方も、うん、あの、辛いのか、辛いっていう、入眠が辛いになっちゃダメだから、やっぱりね、入眠楽しいっていうところに行ければな、意識が行ければな、というふうに思っております。ね、でもね、太郎ちゃんね、あの、ゲームのアプリね、あの、乙女ゲームのアプリめっちゃ大好きなので、もうシーズンイベントになったらね、大変なことになると思うんだけれども、でもね、睡眠時間はくれぐれも確保しないと、もうね、ほんと睡眠足りないとね、人間簡単にね、ガタが来るから。
あの、寝ない人は、ね、早く死んじゃうから、本当に。
そうそうそう、作家さんとかさ、漫画家さんでもさ、あの、ね、三徹とかね、平気でしてた人なんかがいきなり突然ね、40代とか50代でね、亡くなったりとかするので、やっぱ睡眠不足っていうのはね、良くない。あの、さすがにね、私も最近、ちょっと睡眠が足りないと、なんか一瞬さ、これで、ね、裏マックさんならわかると思うんだけど、年代的に。一瞬さ、心臓がさ、キュンってなる瞬間ない？
ああ、で、なるよ。
ね、うん、あれ、私ね、あの、普段はあんまりないんだけど、睡眠が足りてない時になるのね。
ああ。
うん。なんで。
頭全然回んないね。
役
所に行かなきゃって用があって、ちょっと眠いけどいいかと思って行って、説明受けてんだけど、全然理解できない。
入ってこない。
入ってこない。もうダメだね。
入ってこないよね。
うん。
やっぱりね、あの、皆様、あの、睡眠は。
寝ましょう。
しっかり確保してお休みください。はい、ということで、次の投稿いきたいと思います。かこちゃんです。ありがとうございます。夜更かしするのを卒業したい。あ、これも同じか。帰宅してからずーっとパソコンとかスマホで動画や SNS を見てて、気がついたら夜中3時とかになってます。朝が辛くて仕方ないのに、バイトも遅刻しそうになったりするのに、夜更かししてしまいます。そろそろちゃんとしないとって思ってますということで。これもまあ同じという感じですかね。やっぱり触っちゃうっていうので。もうなん、誰だったかな？あの、スティーブ・ジョブスもそうだと思うんだけど、もう寝室に、あの、デジタルガジェットを一切持ち込まないっていうのを家庭のルールにしちゃう人もいるみたいね。
ジョブズ、本人。
本人。
ずるい。
iPhone 作った本人が iPhone 持ち込まないんだって。
あ、
持ち込
まなかった。だっけ、あの、子供にスマホ持たせたくねえとかって言ってたの。
そうそうそうそう。
誰が言うなって話なんだけど。
そうそう。でもなんだっけ、ほら、インスタグラムとかでも、あの、アメリカの議会とかでちょっと問題になったことがあって、その、子供とか、その、が、あの、ネットリテラシーがまだ高くない年齢の子が、どんどんどんどん無限にスクロールしたくなるような仕組みを潜在的に心理に働きかける仕組みを、その、UI の中に作っちゃってるので、うん。なんか、本当に、その子供のネット依存とか、あの、ネットリテラシーを社会全体で構築していくんだったら、そういう、なんていうのかな、もう、あの、心理的に、スマホから手を離すことができなくなるような、仕組み作りはやめた方がいいっていうのがあって、うん、で、今、インスタグラムってフェイスブックと同じメタが持ってるじゃない？だから、メタのザッカーバーグだっけ？が、アメリカ議会に召喚されたりとかしてるんだよね。
あ、でもわかるよ。あの、スマホのって本が流行ったけどさ。
うん。
パチンコなんだよね。
うん。
敵が、脳が喜んで、常に触りたくなる、開けたくなるっていう、もう仕組みになっちゃうんだよね。
うん。
うん。だからもう中毒性はもうそもそも高いっていうのは。
高い。ね、なんか、ね、脳の、報酬系を微妙に刺激してくれる感じになるから、で、この報酬系を抑制するコントロールって、やっぱり子供のうちはなかなかね、獲得することができないので。
うん、難しいね。
なので、これはもう、ね、わかるけど、そのアプリとかはね、ユーザー数が、ね、ないと、成り立たないっていうのはわかるんだけど、どう、ね、その、なんていうのかな、依存しやすい人を、とのね、うまい関わり方を構築するかっていうのは、アプリを作る側も考えないといけないっていうか、まあ、アメリカとかはね、それをちゃんとね、議会で問題にして、議会にね、アプリをそもそも作ってる会社の CEO を呼ぶっていうところはやっぱ強いよね。
あ、でも作ってる会社だからね、あ、国だからね。
うん、
日本、会話してもらってるような状態だからさ。
そうそうそう。そもそ
も
でもなんかそこはね、ね、多分ね、今、スマホをね、持たせてる、親御さんはね、みんな思ってる悩みでしょうし、 なんかもう10時になったら子供のスマホを親に預けるっていうルールを作ってる人もいるみたいで、なんか持たして部屋にそのまま引っ込めちゃうと、もうずーっと朝までやってるって言ってて、で、自分の知り合いもそうやって、10時だか11時ぐらいに子供のスマホを預かって、で、翌朝まで、なんだっけ、翌朝起きてくるまでは子供のスマホを全部同じ箱の中に入れて、全部しまっちゃうっていうルールを決めた友達もいる。
スマホ出る以前のパソコンのネットも結構問題でさ、怖かったじゃん。
うん。
これ、そんなもんの日じゃないんだよね、スマホの便利さって。も
う、
幼児でも使えるしさ。でも、スマホなかった頃も暮らせてたから、はずだからさ、人間は。
そう。
便利すぎんだよね、本当に。
便利。なんか、より分かりやすい楽しさをどんどん提供するようになってきたから、
そうなんだよね。
昔さ、私たちは世代的にわかるけど、そのパソコンがさ、テレ放題とかで繋がってた時期のユーザーって、もうある程度大人だったじゃん？
うん。
うん、まあ、高校生とかもいたんだろうけれども、なんていうのかな。だから、限られた時間の中で、で、なんだっけ、今みたいに自由に情報量をやり取りできるわけでもないから、
できなかったからね。
ねえ、ちっちゃい情報量の中で、ね、どんな風に楽しく遊ぶかみたいなのがあったけど、今はもう供給量が半端ないから。
今ね、俺、あれやってんだよ。スイッチオンラインのマザーやってんだよ、マザー。当時のまんま遊ぶとさ、まあ難しいんだよね。もう不親切で。
ああ、そっか。そうなんだ。もう、あれすら不親切な感じなんだね。
まだワンで、まだワン。
わかるわかる。
今はもう攻略サイトも見れるしさ、なんて言うんだろうね。その場でセーブもできるから、死んだらその前まで戻せってできるからさ、もう便利でやっちゃってるから、ね、簡単にできるんだけど、当時の不便で考えたら、こんなんでやってたんだなって思うね。でも、便利しちゃうと、やっぱりその、当時のまんまでやるのはもうできないなって感じ。そう。
今リメイクするんだったら、今の若い子たちから見たら、もう使いづらい UI、使いづらいシステムかもね。
いや、もう間違いないんだけど。
何していいかわかんないっていう。
全然わかんない。俺もだから攻略見なかったらわかんない。全然わかんない。でも、それで当時やってたわけだからね。
そうそう。で、なんかね、何の根拠もないね、裏技の噂とかがね、流れてきたりね。
情報も結構ね。
ガセに踊らされたのも私たち世代だと思うよ。
そう、
ね。まあ懐かしいではあるけどね、もう永遠、誰かがね、ここになんか、ここでなんかエンカウントした敵と戦うと、すごい、レアなアイテムが得られるみたいなので、永遠そこでエンカウント待ちしてたんだけど、全然エンカウントしない、実はマップだったみたいなのとかがあったり。
情報が足んなかったからね。
ねえ、圧倒的に情報足りなかったし、今はさ、ご丁寧にも、最初の、なんだっけ、導入部分とか第一章は丸々、公式がガイドしてたりするじゃない？攻略情報みたいにして。昔はもう出したら出しっぱなしだったもんね。
なんかでもその辺もゲームで言うとね、なんかもう、でも便利がいいのか難しいね。俺、モンハンライズがダメでさ、今スイッチの。これまでモンハンで不便に感じてた部分を一個一個潰して快適にした感じなんだけど、俺だ、つまんないんだよね、なんかね。難しいね、ゲームって本当に。
確かに何から何までってなると、ちょっと違うっていう。でもね、ライトユーザー層に訴えるには、それぐらいのね、親切設計じゃないとダメってことでしょ？
やってて思った。ああ、そういうことか。
だ
ってわざわざストレス感じるのなんでってなっちゃうんだけど、
ゲ
ームは基本的にストレス感じながらやるもんだからさ、本当はね。何でも便利にしちゃうと、あれこんなにつまんないんだっていうね。ね。
なんか、ね、ね、すごい丁寧にガイドとか、その次にやらなきゃいけないこととかっていうのを、この UI に表示してくれるのわかるんだけど、そうなってくるとだんだん UI の言われたことを次から次へこなしていく、お使いゲーってくるから、ちょっと辛いっていうのはあるんだよね。
考えなくなっちゃうからね。
なんかね、こう、ここの開かない扉どんなすんだよみたいなのでね、全然情報がない中で、こうかこうかってやっていくのがね、割と私は楽しい派なんだけれども、あ、でもね、もう今からだとほらなんだっけ、この、割と60代の人たちまでゲームとかの世代ってもうね、自然と持ち上がってたじゃない、
うん、
なんかもう、メーカーさんとかが広げていくのには、下、若年層に広げていくしかないから、どんどんどんどんそっちターゲットになるから、そう、わかりやすさは仕方ないのかなと思うんだけれども、
まあ、もう、結局スマホももう便利の方に行っちゃうとさ、戻れない。戻るのは難しいんだよね。我慢なんだ。ね、触るの我慢ってさ。
そう。
うん、
でもなんかね、これうまくね、コントロールしていくことも、その、普通にね、お仕事、朝起きてお仕事にね、行かなきゃいけない社会人としてはね、必要なスキルなので、頑張ってコントロールをしていこうぜ、みんなで。私も頑張る。頑張ろう、ということで。続きましてはですね、こちら、佐藤俊夫さんです。ありがとうございます。職場を卒業したいけど、家族がいるとそうもいかない。どんなに上司がめんどくさくても頑張らないといけない。でも、お父さんをたまには休みたい。ゆっくり朝から釣りしたい。いつかどこかの離島に家族で引っ越して、魚さばいて刺身にして売る店をしたいですということで。わかる。
なるほど。
うん。沖縄にお住まいの方だとわかると思うんですけれども、沖縄、刺身屋だけで生計が立つからね。
うん、なるほど。
刺身屋あるじゃん、沖縄。
うん、あるある。
ね、うん、魚屋じゃなくて刺身屋がありますからね、ナチュラルに。ね、多分ね、多分佐藤さんはそのことをご存知だと思うんですけれども、まあそうだよね、一人暮らし、まあ一人暮らしとか、あとね、ご家族とかが、のね、経済的な、あれがなければね、皆さん、もう、とっととこの職場辞めたいって思ってる方ね、もう死ぬほどいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱね、なかなかね、ご家族がいると、それもできないっていう。
まあ、仕事、家族とやりたいことの天秤っつうのはね、もう常に、みんなね、男も女もだけど。まあ、仕事はな、そう簡単にはな、卒業って、いいね。
なんかね、こうね、それのね、まあ、バランスだよね。バランスを自分の中でどう折り合いをつけるかっていう部分はあると思うんだけれども、ね、まあ書いてらっしゃるからね、相当めんどくさい上司の方がね、佐藤さんの上にいらっしゃるんだろうけれども、でね、もう本当ゆっくり朝から釣りしたいっていう気持ちもね、よくわかる。何も考えないで没入したいっていうね、趣味が終わりの方は、余計にね、もうこれだけして生計立てられたらいいのになって思う時あるよね。
釣りで、ああ、そうね。そうね。
なんかさ、私は昔、高校の時とか、割と現実逃避じゃないんだけれども、誰に見せるでもなく、ずっと油絵描いてた時期があって。で、それは、なんだっけ。別に学校のに出すわけでもなくって、で、家族にも見せてないんだけれども、ずっと、一つの音楽アルバムをずっと聴きながら、その絵から想像する風景だけを描くっていうのを。
それはなんでやろうと思ったの？そもそも。
なんでだろう？なんかね、私、音楽を聞く、すごく自分の中にグッとくる音楽を聞くと、なんか、風景とか景色が出てくるのね。
アートっぽい。
で、それを表現するツールが、私が高校の時って家庭用の個人パソコンなんてないから、まあ、ツールは油絵しかなくって、まあ、水彩画でもよかったんだけど、油絵の方が自分は、性に合ってたから、それで、もうずっと没入してやってて、だから、なんだっけ、土曜日まだ半ドンだった時期だったりするからさ、土曜日の午後からずっと日曜日の夜とかまで、もう起きてる時間ずっとそのヘッドホンで、 同じアルバムを周回しても何百周って聞きながら油絵描いて、でもそれって結局終わりが見えないじゃない？で、自分の中でなんかもうこのタイミングだなって思ったらその絵はその絵でまた置いといて、で、また次に違うアルバム聞いて、なんか、あ、これで描きたいって思ったらそれでやるみたいな感じ。
その絵ってまだあんの？どっかに。
もういや、もう実家もう、その頃住んでた実家はもう人に売っちゃったからないんじゃない？
あそうなんです。その絵自体は別にいいんだ。その、描きという
か、そうそうそう、
なんていうの？
そうそうそう、 そう、 そうそう。その時はもうそれが感情の発露みたいなところがあったから、別に、撮っておきたいとか反芻したいっていう気持ちも特に今のところはないのね。
もうさ、そういうのに没入してるスイッチ入ってる時間って幸せだけどさ、
めっちゃ幸せ。
でも学校があったり仕事があったり時にはそれスイッチ切んなきゃダメだわけじゃん。
そうそう。
そこの切り替えのとの付き合い方も難しいよね。
なんかね、あ、今これやりたいなっていう気持ちも確かにあるんだけど、もう逆に私の場合は土曜日の昼まで我慢したら、この楽しみに一日半没入できるんだっていう。
ああ、いい、わかるな。
もうご褒美としての設定をしないと、もうなんかやりたいやりたいだけでやっちゃうと辛くなるからさ。
結局絵描くの、もうさ、立体、ね、粘土でなんか作るのがまさにそれでさ、もう楽しくしょうがなくって。で、まあ、幸いそれで仕事に慣れたからね。ただまあ、仕事だから、全然やりたいことばっかりじゃないっていうのがさ、現実だ。だから、俺漫画、仕事で書いててもその時間って、なんだろう、結構逃げれるんで。そこはありがたいね。そうだなぁ、そうか。俺は、そうね、なんか、一応やりたいことやれて、暮らせてるから、まあ、ありがたいかな、そこはな。
だね、私は、まあ、もうなんだっけ、絵とか、あと、音楽も好きで、自分でもやってたりとかはしたんだけれども、うん、結局、ね、それは、もう趣味、完全に趣味っていう切り離し方で、で、ね、仕事は仕事で、そのなんだっけ、司会業とか、MC とかで立つ、っていうのはあるんだけれども、あれは、得意か不得意かの話じゃなくて、私が社会に、で、認められるのか、このスキルしかなかったっていうところがあるのね。別にこれで、なんか、稼ぎたいとかっていうのを思ったことがなくって。
なるほど。
ただ、なんだっけ、私、本当に、ものの計算とかもそんなに得意じゃないし、なんて言えばいいのかな、例えば接客業とか、その営業とかの交渉能力とかもないから、人様っていうか社会に役立てるスキルがこれしかなかったからこれやってるみたいな。
適正ってことだよね。俺、一回サラリーマンやったけど、本当ダメだったな。社会性が本当に俺はなくて、もうこの上司や同僚に迷惑、かけまくったなっていう思いしか残ってなくて、申し訳なかったなって。で、漫画もね、俺ね、割とこう大人向けの漫画描いてるけど、それ描きたかったわけではないし、未だにそんなに描きたいって実は思ってないんだけど、描けるから描いてるんだよね。でもまあ、描くの好きなんだけど、本当に描きたいものなのかっていうと、そうではないんだけど、描けるしお金になるので、続けてる感じかな。だから、100% 書きたいものを書いて、ね、仕事になってるってわけでは全然ない。
ね、なんかね、クリエイターの人たち、こう、ね、創作するクリエイターの人たちなんかはね、もう好きなことだけやってるって思われがちだけど、実はね、やっぱり自分のね、創作意欲と、今書かなきゃいけないものとかが合致してるかって言うと全然そうじゃないよね。
だってお笑い芸人だってずっと楽しいテンションなわけないじゃん。だけど、話さなきゃいけないじゃんか。漫画も、まあ、みんな仕事そうだよね、きっとね。自分の感情をコントロールしたりとかしながらさ、付き合っていくもんだよね、なんでもね。
そうだよね。 でもなんかちょっとあのアンケートテーマと話ずれるけど、私あの司会のお仕事でウェディングのお仕事よくやるんだけれども、やっぱりなんかねグッとくる瞬間ってずっとあるわけね、この仕事してると。あの感動してグッとくる瞬間で、昔はそれがあのね面白いことに、私もあの20代からずっとウェディングの司会はやってるんだけど、20代の頃とか30代の前半は新婦さん目線のグッとくるだったのね。
おい。
うん。だけど今は、新婦のお母さんとか、新婦のご親族の気持ち。
なるほど。
で、グッとくるのね。
うん、なるほどね。
なので、あ、なんか、自分の立ち位置、スタンスが、あの、精神的なスタンスがちょっと変わってきたな。もちろん、新婦さんの気持ちにすごい共感しながらやってたりとか、ね、新郎新婦に共感しながらやっていくっていうのは最低限必要な作業なんだけれども、グッとくるポイントがちょっとずつ、なんていうの？変わったっていうか増えていった
お、
お母さん目線でものグッとくるようになったっていうのがあって、結構だからね、ね、近い友達なんかも沖縄狭いから、私と仕事中にその、向こうは列席者としてたまたま、
なるほど。
いたりとかするときあるんだけれども、うん、なんかね、あの、グッとくるときの私、あの、すごい、あの、なんて言えばいいのかな、こう、温かい目線で新郎新婦を見てるんだけど、必死に泣かないように、ほっぺの内側噛んでたりするからね。
うわぁ、そうなのか。
やっぱ、
うん、
泣くと声が上ずるし、ちゃんと話せなくなってしまうのは一番最悪なので、なんて言えばいいのかな。まあ、泣いてもいいのかもしれないけど、伝えるっていう仕事がね、おろそかになってはいけないので、もう、とにかく泣くの我慢するっていうか、鼻声になってしまわないように、必死。っていうのはある。でも本当に、なんて言えばいいの？私ね、これ、すごい仕事だなと思ってて、純粋に。これ、自画自賛するわけじゃなくて、多分、どんな仕事でもそういう部分あると思うんだけれども、あのね、仕事しながら、毎回幸せな気持ちになれるって、ほんとラッキーだなと思って。
それってなんか、こう、いい脳汁が出るんだろうな、幸せっていう、なんか。
そうそう。だってさ、人数の規模に違いはあれど、それなりの人数が、その、私の目線に入る全員が、全員、もう、集中的にただ一点のみ幸せを願ってるっていう空間があるっていうのってないじゃん。
なるほど。
そこにいる全員が、もう、この目の前に立ってるカップルの幸せを願うためにここに来たっていう、その、なんて言えばいいのかな。祝福のベクトルが一点集中してる空間だわけ、そこって。
で、
そこに自分が参加しつつ、その集中のベクトルを、どんどん、こう、究極的に一つの焦点に合わせていくような作業を司会者はしないといけないわけだから、なんかそれができるってめちゃめちゃ幸せだなと思って。
俺、去年、親父死んだんだけど、
お
葬式もちっちゃくやったんだけどさ、そこの、まあ、葬儀場の、
うん。
まあ、やっぱ司会がいたりとかさ、進行が、なんかすごく、なんとなくね、親身になってくれる感じは嬉しいなって思って、なんか、ああいう仕事って、ね、なんか、ね、そこに来てくれてる、ね、お客さんのためにやる仕事でしょ？なんか、事務的でも当然なくてさ、冠婚葬祭の仕事ね、なんかね、寄り添う仕事だよね。
そうそう。もう、どれだけ寄り添えるかっていうところはあると思うよ。だから、ね、まあ、コロナでね、沖縄の場合はリゾートウェディングがもうほとんど壊滅状況になった時期もあったんだけれども、少しずつ波が戻ってきてるので、またね、こうやって私、いろんな会場で泣きそうになるのをほっぺの内側の肉をグッて噛みながら、お仕事をね、させていただく。ける状況に戻りつつあるのめっちゃ嬉しいなーって思ってます。ちょっと話題がずれちゃってごめんね。はい。ではですね、次のアンケート行きましょう。続きましてはラジオネーム BTS ラブさんです。ありがとうございます。緊張する性格から卒業したいです。 高校はバスケットボール部でしたが、試合になると緊張してうまく動けなくて、みんなに迷惑をかけていました。あと、クラスでグループ発表するときも緊張して話ができなくて恥をかいたり、散々でした。大学に行ってもこのままだと本当にしんどいので、なんとかこの性格を直したいです。どうしたら緊張する性格から卒業できるでしょうか。
あれですね。自意識だね。
そう。
あと、これ、うん。これはすごくよくわかる。
でも、なんだっけ、私も、あのね、めっちゃ最初の頃緊張してたのね。で、現場しばらく離れてると、だからそのコロナとかで、何ヶ月も仕事が結構なかったりして、久しぶりの現場とかだったら緊張はするんだけれども、その緊張は必要な緊張だわけさ。なんかね、自分の身を引き締めるために必要な緊張。なので、私、緊張感を忘れるようになったらダメだと思ってるんだけれども、ただ、そのね、本当にその場で自分がやりたいことは何なんだよって言ったら、そのバスケットボール部の時は、ね、みんなと連携してうまく動いて、チームを勝利に導くために自分はそこにいるわけじゃない？で、クラスの発表だったら、グループ発表だったらみんなでね、調べたこととかを、ね、皆さんに分かりやすく発表しなきゃいけないし、そのために自分がいるって思ったら、緊張と自分がやる目的を分けるわけ。
すげえな。
自分は何のためにここにいるのかっていうのを、すごい私は、そっちしか考えないようにして、で、私が今ここにいる限り、私が緊張しようが、緊張しまいが、やらなきゃいけないこと同じじゃない？だから、これね、私ね、すごい、利己的な考え方なんだけれども、利己的っていうか、利己的な自分を利用した考え方なんだけれども、どうせ、私がここにいてやらなきゃいけないことが同じだったら、いたずらに余計な緊張するのはあまりにも損だっていうふうに、思うようにしたのね。損得で考えるようにしたわけ。で、そうなってくると、緊張すればするほど自分のね、結果が出せないっていうのは損じゃない？だから、ここまで準備して、ここまで来たんだから、もう、なんだっけ、緊張しようがしまいが、私はやらなきゃいけないことはやるんだっていう、なんか変な腹のくくり方をして、緊張を忘れる。
俺、結構、例えばスピーチとかさ、人前で、司会っぽいこととか、なんか隠し芸やるとか、そういうのが前まで分かっている場合は、事前にものすっごい考えて、練習して、反復して、直前になったら全部捨てる。で、紙とか書いてないやつももう捨てて、なんていうの？多分スピーチだったら、自分の言葉で言うようにしたりするな。それだからね、なんかね、失敗してもね、届くんだよね。
そうそうそう。結局、ね、下準備で自分がやれるだけやったっていうのは絶対自分の自信になるから、それでね、緊張してうまく滑舌よくね、喋れなかったとかっていうのは、まあ、結果論としてはそうなんだろうけれども、どれだけ自分がね、準備して、で、なぜ私はここにいるのか、っていう、なぜ、私はここにいて何をしなくちゃいけないのかっていうところに、全集中して、緊張する予備がないように。
俺、面接とか実はすごい好きで。
私も好き。
ね、1分間スピーチとか面接とかっていうときは、さっきも言ったけど、考え尽くしておいて、一回全部空っぽにするから、なんていうかな、素の自分が出る感じ。この感じがね、俺気持ちよくって、俺さ、サラリーマン経験があるんだけど、その時一般常識の筆記試験と面接があったのね。で、俺その筆記試験がすっげえ最低だったらしいんだけど、面接満点だったよ。って言われて、もう本当にリラックスして自分の言葉で喋れたから、よかったかなと思ったね。
大事。
自分以上のものは出ないんだよ、結局。それ仕事するから。
そう。
もうね、もう自分は自分って、もう思うな、今は。
そうそう。ね、だから、なんて言えばいいのかな、その、緊張って、ある意味、なんだっけ、精神的に緊張できる、なんて言うのかな、のりしろみたいなのがないと緊張しないのね。 うん。だからそこを、なんて言えばいいのかな、もうやらなきゃいけないことで、この余白を潰す。圧縮して、そうそう。だから、表現は悪いけど、目の前にいて、その、ね、聞こうとしてる、こちら側を向いてる人を全員じゃがいもと思えっていうのは、ある意味正解なんだよね。
ああ、なるほど。
うん。じゃがいもに喋ってうまくいくんだったら、ここで喋ってもうまくいく。でもそれをやるには下準備がいる。
下準備はいるね。うん。
下準備をした上で、もうなんだっけ、もうね、目の前にね、こう、たくさんの方がいる場合はね、ちょっと失礼かもしれないけど、もうじゃがいもだと思い込んで喋ってしまえっていうのが。そう、
でもさ、うん、なんだろう。うん。日常ってちょっと緊張って必要なんだよね、でも本当はね。
必要。
それがね、なんていうかな。仕事も実は楽しくなるしね。
うん。
新しいことしよう。いい緊張は持てる。
そう、だから BTS ラブさんも、その緊張しすぎる？ね、このゲージをちょっとだけフェーダーを下げられるようになればいいなと思うので、もう、
なんだろう。ね。
そう。緊張してもいいけど、緊張しない方がいいよね、ぐらいの。緊張してる自分を自覚してさらに緊張するタイプの人いるからさ。
うん。それはもう分かった
ね。そうそうそう。だからもうなんか、緊張するのも自分で、それも織り込み済みで、いい準備をして、で、もう本番になったら、もう、なんだっけ、諦める。いい意味で。だからそのさっきの捨てるみたいな感じで、もうなんか、やれるだけの最大限のことをやるしかないっていう腹のくくり方を、してみると、割とすぐにね、この緊張ってね、癖だったりするのね。緊張する癖、スイッチが、何か今からやるぞっていうとき、自然に緊張するスイッチが入っちゃう人もいるので、
うん、
緊張のスイッチが入らないように仕組み作るのって割と簡単で、だって私ね、本当にこの仕事を始めた頃って、ハンドマイク持って、最初の挨拶するときに、わかるぐらいマイクが震えてたもん。
怖いよ。
ラジオとかじゃなくって、たくさんの方が目の前にいて、こっち向いて、例えばなんだっけ、学会の発表とかの最初の仕切りとかの時とかってめっちゃ緊張してたけど、あれも、もうなんか、やっぱり緊張して喋っても結果自分だし、もう緊張しなくて伸び伸び喋っても自分だっていうので、開き直れた時に震えなくなった。だからね、簡単、スイッチを切るの。
体の反応って不思議でさ、自分緊張してないつもりでもさ、体ってこうなったりするんだよね。
うん。
あれ不思議。あれみたいになるよね。
そうそうそう。めっちゃわかるぐらいマイクが震えてたりして。
うん。あれ見ると、やべえと思うよね。あ、やば
い。そうそう。で、これを見て、さらに緊張するタイプの人もいるわけ。自分が緊張してるのを客観的に見てしまって緊張するから、私この震えを止めるために一瞬だけ昔のアイドルみたいに両手マイク持ちで司会したことあったよ。もう80年代のアイドルかなぐらいのこんな感じで
深呼吸かね一回ね。っていう。
そうそう。緊張してもしなくても同じ2時間ここにいなきゃいけないんだったら緊張しない方がいいよねっていうもうなんかね。まあ、さっきから何度も言うように腹のくくり方です。でもね、これ一回なんかね、それを覚えたら、
うん。
いいから大丈夫だから。
わかるな。それはね、多分コツがあるね。
うん、コツがある。うん。
うん、でコツある。
ね、ずぶといぐらいでちょうどいいよ、本当に。人間って、うん。
うん。
なので、BTS ラブさんも、ね、本当になんかね、あ、人からどう見られるんだろうって、どう聞かれるんだろうとかね、いろいろやっぱ気にしちゃって緊張する部分もあるかと思うので、良きにつけ、悪きにつけ、自分は自分ですぐらいのね、ずぶとさで、一回やってみると、緊張しない、差し加減がわかると思うよ。なんか何のアドバイスにもなってないような気がするけど、お役に立てたら幸いです。続きましては、宮城 J さんです。ありがとうございます。腹の肉を卒業させたい。健康診断の結果でも生活改善しろと言われました。今年こそは太った自分とおさらばしたいです。 でも家で寝っ転がりながらネットフリックス見てるの楽しいんですよね。これからは外で見ようかなということで。いやー、腹の肉はね、誰しも卒業させたいよ。もう早くね、うん、さよならコンサートをしたいもん、私も。
なんかでも病気じゃなかったらいいんじゃないの？
ねえ。
お腹の肉くらい。
ねえ。う
ん、全然いいじゃん。うん。
ねえ、でも、私、昔、その、なんだっけ、意識的に不健康だったわけじゃないけれども、結構平均体重より下だった時期もあって、で、あの時って、女性らしい体のボディライン、肩のこの丸みとか、なんだっけ、お尻とか腰のラインが、すっごい羨ましかったのね。
うん。
うん、本当にね、男性、大学生になっても男性に間違われてたぐらい、骨張ってた時期とかがあって、ね、自分は、ま、表に出せなかったけど、それが地味にコンプレックスだったんだけれども、この、なんて言えばいいのかな、ちょっと、もちっとした感じっていうか、むちっとした感じ、ちょっと憧れだったので、もう順調に、今増量して、でもなんかこれがすごく嫌かっていうと、嫌じゃなくって、うん、なんか、あの頃の私って、こういうちょっとむちっとした感じに憧れてたよなっていうのを、今自分が獲得したんだなと思うと。
全く共感できんだけど、俺もね、ガリッガリだったのよ、ずっと、うんうん。ガリッガリで細くて、もう顔もこんなで。
うんうん、
それが、この3年ぐらいで、コロナ禍もあるんだけど、タバコをやめて、多分不健康だったんだね、タバコはね、
うん。
そう。で、ずっと56キロぐらいだったのかな、体重が。が、今すっかり、めでたく70キロになって。なんかね、あ、これ、普通なんだっていう感じ。普通かな、わかんないけど。普通の男の人の年齢の体型になってきて、うん、俺、面白いんだよね。あ、こんな感じなんだ、肉ある感じってっていうさ。
うん、
俺は楽しいんだよ。うん。お腹ぶよぶよ。
そう、私もこのむっちり感を今ね、楽しんでます。なのでね、まあ、健康にね、問題が出てきてるようであればあれかもしれないけど、まあ、ある程度、そのね、自分の、やっぱり年齢重ねるにつれ人間の体って、ある程度皮下脂肪を蓄えるように仕組みができてるので、なので、まあ、無理のない範囲で、でね、まあね、家でね、寝とふり寝っ転がりながら見るの本当楽しいんですけど、まあ、たまに、こう、スポティファイとかで、ポッドキャスト聞きながら、ちょっとこの番組の間だけ散歩しようかなとか、ウォーキングしようかなみたいな感じの、なんかね、面白い番組とか見つけられたらいいんじゃないかな。ネットフリ見ながら歩くのはめちゃめちゃ危険なので、それはやめていただいて。なんかそういう形で、ちょっとね、アクティブに過ごせたらいいんじゃないかな。ね、健康診断のたびにね、保健師さんとかに、怒られないぐらいの範囲のお腹の肉とお付き合いができればいいかなと思います。続きましてこちらラジオネームチェリチェリさんです。ありがとうございます。卒業したいというか、する予定なんですけど、2年間引きこもってましたが、来週からアルバイトをすることになったので、引きこもりを卒業します。おめでとう！チェリチェリさんすごいおめでとうございます。2年前にいろんなことが重なって外に出れなくなり引きこもって部屋で過ごしていました。好きなアニメとか漫画も読む気になれず、ただラジオを部屋に流していました。やっとアルバイトできそうな気持ちになれるまで戻りました。友達の親が清掃業をやってるのでそこで手伝うことになりました。あまり人と話さず作業できるので私にもできそうです。お母さんには超迷惑かけたのでこれ以上困らせないように頑張りたいです。やばい、私今ちょっと泣きそう。おめでとう、チェリチェリさん。
あです。
ねえ、本当でもすごい偉いと思う。ね、うん、お母さんにも迷惑かけたからっていうところのね、その優しさとかもだし、やっぱりね、うん、その現状自分まずいなと思って、ね、やれることをやってみようっていうふうに努力したのってね、すごいと思うし、やっぱり、私も体験あるけど、本当にちょっとメンタルきつい時って、大好きだったコンテンツもね、楽しめなくなるんだよね。うん。 なのでなんかねそういう気持ちもちょっとずつね落ち着いてきて楽しく過ごせたらいいなってねお仕事始めてみるとこの朝昼晩のご飯がねめちゃくちゃ美味しいことに気づいたりとかね世間の人たちこの時間帯にこんなことやってたんだっていうのを改めて確認するっていうことができると思うので、もうね、もう本当に全面的に私応援しますので、チェリチェリさん、お仕事頑張ってね、アルバイト、ね、無理しない範囲で。
外の感じさ、まあ、空見るでも何でもいいけど、楽しめたらいいよね。
ね、本当に。
うん。
でね、ちょうどね、時期的に春のこの時期から、アルバイトをされるっていうことなので、いっぱいいっぱいいっぱい、この2年間見逃してきた春を取り戻して楽しんでください。うん、ね、素敵な景色って日常の中にたくさんあったんだなっていうことをね、再確認していただければと思います。チェリシーさん頑張れー頑張れの念を送ってるよ、今いやーということで。はい。では続いていきましょう。こちら、浜義元さんです。ありがとうございます。コロナから早く卒業したいです。去年よりは変化してるとはいえ、このグレーな感じがすごく嫌。緊急とか蔓延とか、もうたくさんです。本当に勘弁してほしい。今年は少しでもいろんなことが戻ってほしいということで。ね、なんかね、本当そうよね。もう私たちがそのウィズコロナっていうかね、コロナと折り合いながら日常を少しずつ取り戻していく形にちょっとシフトしていってるけど、ね、またね、沖縄は解除されたけど、都道府県によってはね、このまん延防止のあれが出てたりとかして、で、特にこれでね、お仕事とか収入の面で影響を受けてる方もいると思うので、もうこれはね、社会全体で、早く取り戻さなきゃいけないし、困ってる人には、本当に、一分でも早く、ね、公の、この、なんて言えばいいのかな、まあ、補助とかね、そういうところでサポートが、出てきてほしいなと思います。もう本当に私もついこの間3回目のワクチン接種あったんですけれども、なんかね、イスラエルとかもう4回目のワクチン接種が始まってるとかっていう話も聞くので、どこまでその私たちがね、対策を、心を砕きながら折り合っていくのかっていうのはね、もうまだこの先わかんないけど、でもね、辛いのが一人じゃないっていうところで、やっぱりね、社会全体で戦ってるっていうところを、で、どうにかみんなで支え合いながら頑張って進んでいきましょう。
俺なんかで言うとイベントがもうことごとくダメでさ、同人誌でもフィギュアでも。でも、戻ってきてて、この間ワンダーフェスティバルっていうフィギュアのイベントに行ってきたんだけど、まあやっぱり、いろんなものがこう縮小されてて、規模ちっちゃくて盛り上がりは少なかったんだけど、でもね、2年ぶりにやったのね、したらね、いろんな人と会えたのよ。
うん、
なんかその一緒にやってる人たち、もうそれがね、嬉しくって嬉しくって。
ね、
なんかね、会えるっていうことの嬉しさをすっごい感じ続けた一日だったね。で、終わってみたら楽しかったな、今日ってなったよ。
ねえ、なんか、そういうところでね、やっぱちょっとずつ前の状況を取り戻しながら、まあ前と一緒にはならないけれどもね、またね、私たちがね、いつも通りに楽しめる日常が来ればいいなと思います。こちら最後のご投稿いきますね。ちょっと時間がないので急ぎ足でいきます。ラジオネーム、テリンコさんです。ありがとうございます。マウントしてくる友達から卒業したい。
難しい。
向こうにとってはマウントして気持ちよくなれる他人以下の存在なのかもしれません。同じ趣味界隈の人なのですが、周りがあんまり関わってない感じなので、どうしてなのかなと思ってましたが、こういうことだったんだな。ちょっとずつ SNS や LINE で距離を取っていこうと思っています。マウント取るのって嫌われるゴールしかないのに、なんでそんなことするんでしょうね。意味がわからないということで。もうお悩み中っていうよりかは、もう実際にちょっと離れる作業の段階に入られてる感じなのかな。うん、でもね、こういう方にね、何を諭してもね、通じないことは通じないので、もう、ね、大人としてはね、もう離れるっていう、自分が動けるのがそこしかなかったらね、その選択肢を取るの全然ありだと思うぜ、ということでね、SNS でも何でも自分の身を守っていくのはもう自分の指一つですからね、しっかり守っていきましょう。ということで、もう早くも時間が来ちゃいましたけれども、次回の小ネタ超特急、アンケートのテーマは、まあ、4月ということで、新たに何かを始める、あなたが挑戦したいこと、こちらの方でアンケート募集の枠をアップ。 ップします。ということで早くもお別れの時間が到達しております。はい、来月の小ネタ超特急オンエアは4月13日夜7時からとなっております。はい、ということで1時間、浦幕さんにお付き合いいただきました。ということで小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
浦幕でした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。私の歌を口ずさむのよ。